東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
3月11日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、東日本大震災から12年経ちました。12年でね、本当に様々なものが大きく変化しましたが、スマホの普及率は当時 14% だったそうなんですけれども、去年で 94% にまで上がったということで、連絡の手段ですとかそういったものも格段に変わったなというふうに思います。あと、実は今日ですね、この放送がこのデジタルホールフューチャーピクスの記念すべき100回目の放送の日でもあります。引き続きこれからも毎週土曜日の夜お付き合いいただければ嬉しいです。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は夜間往診プラットフォームやデジタル診療、デジタル療養支援サービスなどを展開するファストドクター株式会社代表取締役の水野隆さんをお迎えして、進化が進むメディテックの世界についてたっぷりと伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はファストドクター株式会社代表取締役の水野隆さんをお迎えします。水野隆、愛媛県出身、京都大学大学院農学研究科修了後、外資系コンサルティングファーム、そして楽天株式会社にて戦略および組織マネジメントの経験を積む。2017年よりファストドクターを含む複数ベンチャーを支援。2018年からファストドクター株式会社の代表取締役に就任。さあ、ファストドクターということなんですが、これ患者さんに向けたサービスだけじゃなくて、病院に向けても自治体に向けても展開しているサービスがあるということで、ちょっと改めてどんなことをなさっているのか教えてください。
はい、ファストドクターは2016年に創業したサービスでして、でまず一番最初はですね、患者様のご自宅にドクターが往診に行くということで、患者様ご自宅でこう医療を受けられるというところを始めたサービスになってます。でただそれをやってたんですけれども、コロナの中でですね、やはりこう医療機関さんも、ご自身が見られている患者さん、普段から見ているかかりつけの患者さんに、診察してあげたいんだけどコロナで見に行けない。でまた自治体さんも自宅療養者さんが大量に出てきて、もう自治体の力だけでは、保健所の力だけでは患者さんの面倒を見きれないと、そういった中でファストドクターが患者さんのご自宅に往診に行くというリソースを持っていたので、そこをぜひこう活用できないかというところで、医療機関さん向けだとか自治体さん向けにもその機能を提供していった、これがこのコロナ禍で我々が医療機関自治体さんに提供してきたものになります。
ちょっとイメージとして往診ってなると、なんか日中に何か困った時ってつい救急車を、呼んでしまうイメージがあるんですけど、夜中とかのイメージなんですか？
そうですね、日中ですと日本クリニックさん10万クリニックありますんで、基本的には皆さんそのかかりつけ のお医者さんのところに、特に都心部ですと、数分歩けばこう行けるんですけれども、夜間帯っていうのはそれが一気にしまってですね、そういった中で病院のアクセスが極めて悪くなる。その中で、我々は夜間、休日、通院のアクセスが難しくなるところに対して、往診という形で救急車の代わりを提供している、そういったサービスになります。
しかもファストドクターってそれを直訳するとなんか早いお医者様、ね、やっぱりスピードが命。
そうですね、創業時にここはやっぱり、患者さん何を医療を求めているかっていうところで、もちろん品質っていうのは第一にあるんですけれども、やはりこう今すぐ来てくれる、今すぐ見てもらえる、これに変わろう。で、なんでかっていうとですね、我々のサービスって何をこう代替したいかというと、救急車の代わりになりたいという思いがありますん で救急車ってやっぱり絶対に来てくれる、早く来てくれるという、この安心感があると、でそれに我々はこう、追いつくためにもやっぱりファストドクターという形で、早く医者が駆けつけてくるっていう、そういったイメージを出したいなと思って命名しています。
それに合わせてやっぱりコロナ禍っていう状況が来て、なんか救急車不足だったり、その本当に必要な方に提供されてないっていうような話題はね、よくありましたけど、2016年に起業した当初って、やっぱりでも救急とか往診にフォーカスを当てたってことは、そこに何か課題があったっていうことなんですか？
そうですね、やはりここは救急車の出動っていうのは年々増えていて、で台数としてもまあもちろん増え続けているんですけれども、で台数として増え続けてるだけじゃなくてですね、病院に搬送されるまでの時間、これも伸びていってるんです。例えば10年間でだいたい病院に到着するまでの時間10分伸びてるんですよ。はい、でこれって10分でやっぱりこう非常に長くてですね、特に心肺停止の状態とかで、はいはい、その受け入れ先が10分決まらず搬送されるまで10分余分にかかってしまってる、まあ、本当にこう命に関わる状況ですので、まあ、こういったものをなんとか減らしていかなきゃいけない。
ちなみにそれ10分も伸びてしまっているっていうのは具体的にはどういう要因なんですか？
あ、そうですね、まずは陽性の件数がシンプルに増え続けて、救急陽性
って陽性が、はい、はい
っていう意味で台数が増え続けていて、まあ、一方でその自治体の提供しているそのまあ消防の機能っていう、まあ、救急の機能ってそんなに急激には増やせませんので、でそこでまあ増えていってる。でもう一つは受け入れ側の病院っていうところ、やっぱ救急病院っていうのは世の中どんどんやっぱりリソースっていうのが不足してきていて、まあ、これも医学部の定員にも限りがありますので、お医者様の数にも限りがあるという中で、
なるほど、
でさらに追い打ちをかけるようにですね、今働き方改革という中で、これはまあ一般の企業様でも進んできて、でこれが今医療の世界にもですね導入されてきて、昔のようにこう医者は365日24時間寝ずに頑張るんだっていうのはもう通用しなくなってきている、こういった中で救急のリソースをこうどう増やしていくのが結構難しい問題になってるんですね。
じゃあ本当にもうサービスを一言で言うなら救急車の代替というか。
そうですね、はい、
はあ、
それを目指してやっております。
それって今まではやっぱりそういう今本当に医療かける IT のスタートアップって増えてると思うんですけど、はい、そういったサービスって今まで日本にはなかったんですか？
でここがすごく面白いポイントで、我々往診の再発明っていう言い方をしてるんですけれども、まあ、往診って言葉がある通りですね、これ昔の時代昭和の初期の頃においては特に、まあ、往診で当たり前に日本中で行われていた、
はいはい、
まあ、先生がカバン持ってご自宅に来る、だけど今はもう皆さん往診なんて体験したことがない人
が多い。ないですね。
でこれ、まあ、今現時点でも日本中でまあ往診って実はいっぱい行われてるんです、我々がやらなくても。でこれは何かというと、かかりつけの先生がかかりつけの患者さんに往診に行く、こういうことはいっぱいやられてるんですね、
はい、
でところが僕らがやってるのは救急車の代わりなので、初めての患者さんであっても行くって、これがものすごく難しいんです。初心の患者さんっていう言い方なんですけども、
医師の皆さんにとっても負担も大きければなかなか難しいし、踏み入れたくない領域っていうこと
ですか？はい、おっしゃる通りです。どんな患者さんなのかわからないですし、まあ、生活環境もわからないですし、で、まあ、意外とこう難しいのは、ね、支払い の, まあ、保険証をちゃんと持ってるかとかですね、支払い余力あるとか、まあ、こういったところも難しいわけですね、なのでそういったことを対応するっていうのは基本的には、まあ、かかりつけのもう顔の見える関係であるかかりつけの患者さんだけに往診に行きますっていうのが日本のこれまで行われてきたことで、そうではなくて初めての患者さんにもそれを開放してあげるっていうのが我々がチャレンジしたところ。でこのために IT がすごく必要だったんですね。
はあ、それは情報の共有とか、
そうですね、事前に患者さんの症状をしっかり聞くですとか、あとは、まあ、それこそ支払い能力があるっていうところの保険証だとか、まあ、医療証だとかそういったもの、それからクレジットカードの登録とか、こういったこう医療機関さんは普通はそういったとこまで手が回らないんですけども、そういったことを事前にこうすることで、まあ、先生側もこの患者さんはこういう症状で、まあ、こういう状況だから往診に行っても大丈夫だって判断できる状況を作ってあげる、
うん、そうですよね。それが一つの病院とか一人のお医者様だけでそれを構築するってなると、
そうなんです、
もうリスクとかね、はい、お互いのこううまくいかないってことが多そうですけど、はい、それをファストドクターがその
一つのプラットフォームとして、はい、
今たくさんお医者様いらっしゃ所属なさってるんですもんね。
はい、現時点で2000人以上のドクターが登録してくださっております。
はあ、ちなみに今その往診が対応している都道府県っていくつくらいあるんですか？
今全国で11の都道府県に対応しております。
はあ、それは往診って確かになんか存在はしてたものの、はい、受けたことないし、あったらいいけどなんかできないんだろうなって思ってたので、うん、それを一周回って今の時代に提供してる
という、はい、まさにこういう話をするといろんな人からすごくいいですね、でもなんでこれまでなかったんですかっていうところ、うんうんうん、まさに これまでできなかった理由で、特に夜に、まあ、初めて行ったことない患者さんのところに駆けつけて、そこでこうちゃんと処置をして、でかつそこでちゃんとお支払いもしてもらって、うん、そういったことをやりきるっていうのはやっぱり医療機関、一つの医療機関にとってはすごく負担だった。 ここシステムを作って多くの医療機関さんに開放して、でさらにその医療機関に所属する2000人のドクターたちが往診をいつでも行けるようにしたい、こういった仕組み作りの仕事です。
しかもちょっと今私娘が3歳なんですけど、はい、やっぱり周りも最近それこそこの冬胃腸炎とかすごい流行ってて、うん、突然落としたりしていて、はい、子供ってどういうシステムなのかなって思ったら、うん、ちゃんとあの医療証を見せれば保険適用になるんですね。はい、そのあたりもみんなが使えるサービスっていうような、はい、きっと位置づけを目指していらっしゃるんですか。
はい、あのやっぱり医療のアクセスっていうところにおいては万人の方が苦しむところですので、まあ、特にお子様もですね、まあ、1人あのだったら、まあ、ご両親の方も頑張ってこう病院に連れて行ったりするんですけど、まあ、まさに胃腸炎とかコロナとかってご両親もかかってしまうっていうのが多くて、でそういった時にどうしてももうあの病院に行けない、まあ、こういったケースで我々に頼っていただけるっていうのは非常に ありがたいなと思っております。
なるほど、本当にお話を伺っててありがたいなとこちらこそ思っているところなんですが、ここで1曲お届けしてさらにお話を伺っていきます。あのデジタル診療だけじゃなくて往診などでもこの DX の必要性が高まっているって水野さんいつも言っているわけですけれども、はい、これどういう。
そうですね、医療現場まだまだアナログです。本当に紙ベースですし、あの人力で頑張るというところが多いので、ここってもっともっとデジタルの力を使ったら効率化できるというふうに思っています。でまさに我々がこうやってきたこと、なぜこんなにこう初診の患者さんに全国に往診それからオンライン診療を提供できるかというと、まさにそのデジタルの力を使って徹底的にこう効率化を頑張っているからなんですね。で例えば、まあ、さっきもありましたけど、もう患者さんからこう窓口負担金って言ってこう病院に行った時にこう、まあ、3割負担でお金払っていただく時、ああいった時って創業期はですねもう現金でやってたんです。
はあ、
つまりまあ、ドクターがですねこういうコインケースをジャラジャラと持っていってですね、
はい、お釣りもね、
そうそうです、患者さんから1万円もらって、はい、じゃあお釣り何千円です、何百円ですって、これジャラジャラやって、またそれだけじゃなくてそれがコインケースがじゃあこう事務所にクリニックなんか帰ってきたらその、ね、お会計を確認しなきゃいけない、それをまた数える人とか、
は
あ、まあ、こんなことを創業期は一生懸命やってて、でこれを確かにこういうことやってたら日本中に普及しないわけで、
はい、
でこれをですねやっぱりじゃ ちゃんと決済は事前にこう登録して予診ができている状態の患者さんにして往診に行くとか、まあ、そういった仕組みを入れれば、うん、もう先生がこう現地でですね数分かかるわけですよ、やっぱお会計って、
うんうん、
ああいった作業をわざわざこう人件費の高いドクターの先生たちにやらせてる時間ってすごくもったいないので、そういった時間をこうなくす、で事務所に帰ってあのスタッフさんがまたお会計の管理をする時間もなくして、これも全部 データ上だけで今管理されるようになってるわけですし、
今までこう手こずっていたというかちょっとなくせたらこれが明らかに無駄だよねっていう作業を DX でシンプルになくしていくっていう。
そ
う
ですね。はい。で、もう一つやっぱり DX で重要なのは特に医療において重要なのはやっぱり質の方です。
はい。
どうしてもやっぱりその DX で効率化だとかコスト削減っていう方に向きがちなんですけれども、まあ、我々が投資してきたっていうのはやっぱり質を高めるためにはどうしたらいいかというところで、まあ、すっごく分かりやすくて医療業界以外からしたら当たり前だろうっていうのが、例えば先生のちゃんと診察の評価を患者さんにしてもらうっていう、でもこれ皆さん思い出してるんですよ、クリニックや病院に行った時に先生のとか病院の評価をした記憶ってないと思うんですよね。
ないですね、はい、
なんか失礼だなと思うと思いますし、その診察です、
そうですね、どっちかというともう見てくださってありがとうございますの、はい、一辺倒っていうか、
でも我々やっぱり診察した往診であろうとオンライン診療だと全件ですね患者さんにこう SMS 送ってアンケートでどうでしたかと、診察で、まあ、ご不満があった点はじゃあどういう点でしたかと、でそれがその医師の診察に関わることなのか、それともその運営に関わること、
なるほど、
例えばそのオンライン診療だったら通信品質が悪かったとかですね、
はいはい、
まあ、こういったところ全部こうちゃんと定量的にデータとして取っていくと、
それはお医者様またはそのシステムを作ってるチームにフィードバックするためだけであって、はい、別に、
そうですね、
乗らないんです、
乗らないです、はい、
それでもみんなで質をどんどん中で高めていく、
そうですね、はい、それを定量的にやっぱりドクターっていうのはこうデータで示されるとですねかなりこう改善活動をやりたくなるというので、先生の評価っていうのはこういった形でここのコミュニケーションのところはすごくいい評価があるんですけれども、うん、ちょっとやっぱり患者さんからこういった点でご不満も出てますみたいなことをコミュニケーションするとやっぱデータで示すと先生とすごくこう納得してくださる、
はあ、はい、あとデジタル往診ってっていうサービスがあるということなんですけど、はい、これってリモートで診察してくれるっていうことですか。
これはですね昨年の11月からやってることなんですけど、はい、福島市でまずトライとしてやっております、でこれどういうことかというと往診って言ってやっぱりドクターが患者さんのご自宅まで行って診察する、でもこれやっぱり医者がある程度確保できるエリアじゃないと難しいんですね、
はい、
でそうなんです、でも福島市に関してなかなかそれが夜間休日に対してドクターを確保することは難しい、うん、だったらドクターは東京のドクターがオンライン診療で見ます、で看護師さんだけ患者さんのご自宅に行きますと、
なるほど、は
い、でこれオンライン診療って言うと特にですねやっぱり必要とされている高齢者の方がなかなかハードルが高くて、受診難しいんですね、でも看護師さんがちゃんとこうやってこう、iPad を持っていてですね、でここにドクターがいますよって iPad でもつないであげてですねでそこでお話しながらやる。でこれだと単なる診察のセットアップだけになるんですけれども看護師がいることによって実はその場でコロナの抗原検査も看護師さんがやってあげれます、で必要ならまあ脱水症状あったら点滴もその場でやれると、つまり本当にこうリアルに診察することに近いことがオンライン診療で実現できる、でこういったことにチャレンジしていってます。やっぱりオンライン診療で単なるこうビデオ通話だけでこう先生と話して、これ安心感は得られますけれども、実際にこうやっぱり触診もできない、聴診もできない、なかなかあと処置点滴とかもできない、こういったところの弱さもオンライン診療にあるので、ここを補うような形でじゃあ看護師は現地に行ってリアルでやりましょう、でも最もこうリソースがこう貴重なドクターに関しては東京から集中的に見ましょうと、
はあ、
こういった仕組みを提供しています。
それはアイデアの発想力と IT の力と、複合的な、
そうですね、
新たな取り組みですよね、
なかなか日々苦労しながらそうは言ってもやってるんですけど、
いやでも確かにおじいちゃん、おばあちゃんがこう田舎に一人暮らしとかの時になんだか胸が苦しいってなって、ネットで見てもらってもいいですけど、やっぱ人が来てくれるっていう心理的な安全性もありますもんね、いろいろじゃあもう少しずつその2016年の起業からもうどんどん新たな本当に必要なサービスを打っているっていう感じなんですね、
もっと踏み込んでいくと、やっぱり一番貴重なお医者様、それから医療従事者である看護師の方、薬剤師の方、こういったリソースをできる限り使わなくて済むようにするっていうのも我々がチャレンジしているところで、例えばコロナにおいては常に発熱外来がパンクしてしまっている、ここに対して我々はもっと抗原検査とあとは解熱剤、これをまずクイックに届ければ、患者さんって初日はなんとか過ごせると、でそれで良くならなかったらお医者さんにかかる、こういったこうプロセスにできればもっとセルフメディケーションで自分でもう治していく、こういった世界作れるなっていうところで、我々ファストチェックっていう形で、薬局さんと連携して抗原検査と解熱剤を当日、即日便で届けますと、でそうするとお医者さんがわざわざ行かなくてもいい患者さんも出てくるっていうことで、いろんな選択肢を用意することこそが、医療全体の効率と品質を高めていくかなというふうに思ってます。
この2年間で売上ベースでいうと10倍になったっていう数字が出てたんですけど、それって本当にピュアにその需要が伸びてるっていうか必要とされているっていう数値だと思うんですけど、やっぱりコロナで本当にそのファストドクターのチームの内部も変わったと思いますけど、社会も変わりましたよね。
そうですね、はい、いろんな受診の仕方があるんだなっていうのに、従来通りこの外来に行って、治してもらう、これだけじゃないっていう、オンライン診療だったり今言ったセルフメディケーションだったり往診だったり、いろんな形態があるというのも患者さん自身も認知されてきたかなというふうに思います。
今日は3月11日ですが、ちなみにその東日本大震災を通してなんか医療現場で変わったこととかってあるんですか？
はい、我々のその救急往診の現場にもかなり重要な影響がありまして、具体的にはその往診現場に持っていくような医療機器、レントゲンですとかエコーですとか、ああいったものの小型化が一気に進みました。やっぱり災害の現場に持っていけるものを作らなきゃいけないというところで、そういったところの開発投資が行われるようになって、でその結果我々としてもポータブルのレントゲン、ご自宅に持っていけるレントゲンを今往診に持っていってるんですけど、これはやっぱり311の中で生まれてきた非常にこう小型化されたレントゲンというものを持っていっています。
じゃあその311の前はそういったものがないから後日病院に行かなきゃいけないということがまたあったわけですね。はいはい、
ここに対して医療メーカーさん含めて皆さんが投資を積極的にしてくれるようになって、我々も在宅の領域で使いやすい機器が生まれてきております。
車にじゃあそのお医者様が乗っていく車にそういったものが全部乗ってる。
そうです、はい、
災害がね起こるということ、日本は特に地震もね、まだまだ多いですし、そういった時のそのメディテック その会社として企業としての役割ってどのように捉えていらっしゃいますか？
そうですね、災害時にやっぱり一番問題になるのがですね、安否確認が取れないっていうところなんですね、でこれは我々もコロナで体験したんですけど、例えばご自宅で酸素投与されてる患者さんとかいらっしゃるんです、これ災害時に連絡取れなかった、で酸素が止まってしまってるんじゃないかっていう、ことになって非常に問題になるんですけども、で今自治体としてはそれを把握する方法がなくて、患者さんから連絡来ないからきっと大丈夫だろうみたいな、そういう状態でしか把握できないと。でこういったところにですね、常にリモートでモニタリングする、しかもクラウドでその情報をモニタリングし続けれる仕組みがあれば、患者さんの安否確認っていうのが自動でできるようになると、特にケアの状況に入っているような患者さんの安否確認ができるようになるっていうことは非常にこうメリットがあると思っていて、やっぱり災害時の対応においてもメディテックの参入する余地っていうのはすごく大きいと思って ってますね。
そういった意味では本当にこれからもうこれがどんどん進む中でこう自治体の連携とか
そうですね、
こういろんなところのこう橋渡しになるみたいな役割も求められてるんですか。
はい、まあ、地域医療って言われるところに対してこうメディテックがどうあの貢献できていくかっていうのがこれから試されているところかなと思ってます、う
ん、なるほど。ちなみに本当にあのその時代に合わせてどんどんサービスをローンチなさっているファストドクターですけれども、うん、あの現状のこう課題というかこの先の課題大きな壁みたいなことってありますか。
うん、やっぱりですねあの先ほども福島市の話をしたよりどうこう医者のリソースが足りない看護師のリソースも足りなくなってくる特に地方部にこの医療を届け続けるか、うん、つまり日本全国のインフラにしていくかっていうところがファストドクターと大きなチャレンジになってます。うん、でそのためにあのデジタル往診のようなあのものですとかオンライン診療ですとか、うん、もっと言うと、セルフメディケーションのツール、まあ、こういったものを日本全国に普及させていくこういったチャレンジをしています。
高齢化率でいうとねやっぱりこの過疎部の方が
高いです
もんね。そうですね。はい、本当にあのハッとさせるようなあの学びとアイデアの多い今週でございましたが来週はですね水野さんの仕事術など含めて水野さん自身の話もぜひ伺わせてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
早く圧倒的な成長をしたい。学生時代に描いていた理想が実現できています。若手のうちからいろいろなことを任せてもらえメンバーと協力しながらクライアントの抱える課題や組織運営についてとことん考え取り組み実行してきました。デジタルフォルムは自分の本気をぶつけられるような場所です。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまでお客様のビジネスを成功に導き共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はファストドクター株式会社代表取締役の水野隆さんをお迎えしました。昔からある往診を今の時代に合わせた形で提供していくというその信念、熱い思いがですねすごくこう心に残る回だったなと思います。来週も水野さんをお迎えします。それではまた来週デジタルフォルンフューチャーピクス。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。